島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
郡山コミュニティ放送ココラジの小林圭がお送りします。福島県からのお知らせです。福島の今がわかる新聞発行についてご案内します。福島県ではふるさととあなたをつなぐ情報誌、福島の今がわかる新聞を発行しています。福島県の今がわかる新聞では、県内外に避難されている皆様や被災者支援に関わる多くの方々へ、避難者支援の取り組みや福島の復興に向けた動きなど、今福島に何が起こっているかが分かる情報をお届けしています。詳しくは福島県避難支援課電話番号 024-523-4157 024-523-4157 までお問い合わせください。またインターネットで福島今がわかる新聞で検索もお願いいたします。福島県からのお知らせでした。今日はかつらを子ども絆クリスマス会にお邪魔をして、準備をされたご家族の皆さんと参加をした子どもたちに話を伺いました。かつらを子ども絆クリスマス会にお邪魔をしています。では、お話をお伺いします。実行委員会の皆さんに、まずは自己紹介をお願いいたします。はい、
かつらを村づくり協議会の副会長をやっております坂口です。よろしくお願いします。
坂口さんは、今回かつらを子ども絆クリスマス会、たくさんの子どもたちがこの会場に集まっていらっしゃいますが、これはそもそもどんなきっかけで始まったものなんでしょうか。
はい、そうですね、実はこのクリスマス会は昨年から第1回やってるんですけれども、実は震災になってから児童のたちの離散に止まらない状態が続いてます。なんとかね、子どもたちが寂しくないように、離れ離れにならないように、なんとかね絆作りをやれないかということで、昨年からやっとるんですけれども、昨年はそれで53人のね子どもたちが集まってもらったんですけども、今年は残念なことに30数名に減ってしまいました。放射線だとかね、そういういろんなことによって、まあ、親御さん等々桂尾村の方に本当に帰れるだろうかっていう心配してる人たちもたくさんいますし、またねお仕事の関係でどうしても桂尾に戻れない、浜通りの方がねみんな使えなくなっちゃうんで、仕事の都合でどうしても転校等をされる方がすごく多いです。そもそも震災当時は135人の小学校と中学校の生徒がいたんですけれども、今年4月に桂尾の、ね、学校の方が再開しましたけれども、そこに集まった児童は小学校で21人で、中学校で6人で、27人の児童しか集まってないということなんですね。で全体の5分の1、これではね村としていくら復興計画を立てようと、ね、10年後15年後にねどうしてもダメになってしまう時期がやってくるところでね、なんとか子どもたちに絆作りを、まず一つそれが一つと、あとそれで桂尾に生まれた子どもたちのことを忘れてほしくない、そういう思いで今年もクリスマス会の方を、開催しました。はい、カツラは特にね何かこれがカツラだっていうのはなかったんだけれども、やっぱりね幼稚園からずっとねみんな兄弟のように 子供たちが、ね、育ってきてて、でしかも小学校の6年生の子がね1年生の子の面倒を見る、ま、自分自身はお兄ちゃんがいなくてもお姉ちゃんはいなくても、そういうお兄ちゃんお姉ちゃんをね、お姉ちゃんお兄ちゃんと思い、そういうあの分け出てないあの関係があったんだと思うんですね、うん、今年学校が開設してそこに行った子どもたちは、なんでこんな少ない人数でやんなきゃならないんだろう、寂しいなと思ってる人たち思ってるんだと思う。なんだけどもカツラオで生まれたことをね、うん、誇りに思って、カツラオのね友達のことをやっぱりずっと忘れないでいてほしいと思います。
坂口と申します。今日はクリスマス会にお子さんが参加していらっしゃるということで、準備ご一緒にしてらっしゃるんでしょうか。
はい、そうです。で去年から始まって子どもたちも大人も楽しみにしている部分がありますので、こうやってたくさんあの普段会えないようなあの刈り上げの子たちなんかも来てくれて、久しぶりに会えたりして、こういう機会は準備とかすごい大変なんですけど、やっぱりやってよかったなと思いました。
大変さとか、それから今日迎えた思いとかございましたらお願いします。
はい、あのやっぱりなかなか集まることが難しくなっちゃうんですけど、子どものためにって言ってみんな親も時間割いて準備してくれたりとか来てくれたりとかしてくれたのでありがたいな、やっぱみんな気持ちは一つだなと思って。
小さい前までカツラオでお住まいになってらっしゃって、そのカツラオで感じられていたことってどんなことでしたか。
子ども同士がすごくもう兄弟みたいに仲良しで、あの幼稚園からもう中学校卒業までずっと同じメンバーで来れるので、もう他の家の子どもも自分の子どもみたいな可愛さはありましたね。
続いて参加した子どもたちにお話を伺っています。
桂小の3年の佐藤智也です。
今日クリスマス会なんですけれども、クリスマス会でまず今までの段階で何が一番面白かったですか。
今までで一番面白かったのは一番最初にやったケーキ作りです。
今日これからクリスマス会でどんなことしたいんですか。
まあ、友達と話したり会えない人とかと話したりすること。
将来何になりたいとか思
って。将来は、まあ、シェフになりたいです。
何のシェフに。
洋風も和風もどっちも。
それはどうしてですか。
料理が作ることが好きだから。
誰に食べさせてあげたい。
家族。
はい、どうもありがとうございます。
岩井小学校の4年1組今野ひかりです。
カツラオのクリスマス会に参加するのは何回目ですか。
2回目です。去年もあってにプレゼントをもらえたので嬉しいです。
どんな大人になりたいなとか考えてますか。
看護師になりたいなって思っています。
それはどうしてですか。
お姉ちゃんが看護師で憧れてなりたいなと思いました。
桂尾小学校の5年生の松本レオナです。
将来どんな大人になろうとかって考えたことありますか。
漫画家になりたいです。
それはいつ頃からそんな風に思ってます。
最近です。
それはどうしてかな。
絵を描くことが好きなので漫画家になりたいです。
金目と小学校の4年小橋翔太です。
将来どんな大人になりたいなとかっていうことを考えたことありますか。
優しい大人になって人のことを気遣ったりそういうのをしたいです。東北の皆さんはとても優しい人たちなので、協力し合って自分たちから積極的に仲良くなれるとみんなが幸せに生きられると思います。
ふるさとの道はきっと未来に続いてる。だからみんなで一歩ずつ、また走り出そう。ここからリボーン福島、福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストランお買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東邦銀行の提供でお送りしました。